もしもし、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではまずはじめに、今日のご相談の内容を簡単に教えていただいてもよろしいですか？
私の娘の、借金問題についてちょっと相談したくてお電話させていただきました。
わかりました。娘さんの借金問題ですね。では詳しくお伺いする前に、まずおいくつでいらっしゃいますか？
私51歳です。
はい。奥様は？
48です。
はい。で、お子さんは？
娘が2人おり
娘
ま
さん
し
が2
て、
人。はい。お年は？
23と18です。
18。その今日の借金をされているのはどちらの娘さんですか？
長女の23の娘の方なんですけ
23
れ
歳
ども。
の方ですね。はい。このお二人はそうするとまだお家にいらっしゃいますの？お
そうです
二人と。
ね。娘が社会人で、で、下の子はまだ高校生なんですけど、
高校生で。
で、二人ともうちから出
じゃあ
ます。
今4人で暮らしてらっしゃるということでよろしいですか？はい。あなた様はお仕事されてらっしゃって、娘さんも社会人ということですね。もうこれは正規雇用というか、お勤めを
そうで
され
す
て
ね。
るんですね。はい。はい、わかりました。では借金というのはどのような内容ですか？
2年前ぐらいに借金をして、それを仕事しながら返してたっていう話だった
もう
んです
2
が、
年前に借金をして、ずっとご自分で返済をしてた。
ということなんです
はは、
けど
ども
、
こからいくら借りたんですか？
借りた先っていうのは、いわゆる消費者金融から、50万円って言ってたかな、確か。
50万を借り
前
た。
で、毎月返済してるっていう話だったんですけども、50万は何に使ったんだっていう話で、ネットで知り合った方から誘われた投資セミナーへのお金っていうので払ったって言い出したんですね。
投資セミナーに払ったと。
で、そのセミナー行ったんかって言ったら、いや、行ってないと
言っ
か、
てない。
いわゆるマッチングアプリで知り合った男っていうのに、その2年ぐらい前に、娘がハマってまして、で、その中で知り合った男性の一人にどうも持ちかけられたらしくて、で、結構仲良くなってたらしくて、俺の言うこと聞かなきゃどうなるか知らんぞみたいなことをどうも言われたらしく
脅して
、
もあった。
若干あったようでして、で、50万すぐ用意できないって言ったら、じゃあ借りに行こうって言って、消費者金融の窓口にもその男がついてきたっていうんですね。で、横にいたんで、泣く泣くっていうか、仕方なくとは本人言ってますけど、借金の契約して、で、その男に50万は現金に渡してしまったと。
2年前っていうと21歳でもうお勤めだったってことですか？
そうですね、社会人1年目です
社会人
ね。
1年目ですね。で、50万円今もう返済中。
返済中です。
月々おいくらで、残金いくらなんですかね？
先週見せてもらったんですけど、残金が残り39万円。
残り39万円、もう2年も返してて、月々おいく
1
ら？
万で返してるそうなんですよ。
月に1万円。じゃあ利息がすごい勢いでついてて、って
僕が
感じ。
13%
13%。
って書いてあったかな、確か。
不本意な借金だったということですけれども、その後その男性とは？
もともとそのセミナーっていうのが100万円のコースだって言われたらしいんですよ。それをお前と俺の仲だから、じゃあ50万でいいよみたいな。で、払った後に連絡は来たらしいんです、向こうからも。その会おうとか、セミナー来ないのとかっていう。でも娘はなんとなく、そのこれで会ったり、そのセミナーとか行くと、またそういう脅されるとか、また今度100万のしろとかって言われると怖くて、で、自分も行きたくないし、そのあなたにもちょっと会いたくないみたいなことを言ったら、ここがちょっと切れ気味で、俺が詐欺だと思ってんのかとか、ったっきり向こうからも連絡が来なくなったと思うんですよ。ただ、LINE でやり取りしてたらしいんですけど、LINE 自体のアカウントはあちらさんは残ってるようなんですね。
じゃあ連絡を取ろうと思えば取れるけれども、娘さんの意思で連絡を絶ってるという
そうです
意思で
ね。
すね。
その男性にお金渡してっていう時に、娘は、が勘違いしてるんですよ。契約書があるみたいなことを言って、その紙を見せてくれたんですけど、契約書ではなくて委任状って書いてあったんですね、紙に。
委任状。
いきなり最初、委任状って書いてあって、最初に、次に住所が書いてあって、で、その下に、名前っていうのが、おそらくこの男性の名前だと思うんですけ
はあ、
ど、
男性の名前が書いてある。
書いてあって、で、その下に、上記のものに、だからこの男性ですよね、セミ ナーやってる会社の名前が確か書いてあったと思うんですけど、
うんうん、
なんとかなんとか会社のセミナー代取って50万円支払いを委任しますって書いてあったんですね、
うんうん、要するにその下に娘さんの名前ですか、
名前とうちの住所が書いてあったんです
よ。つまりセミナー代を50万払うことを、はい、あとこの男性に委任しますって書いてあったと、
はい、
うん、でそこからご心配になったことというのは、
娘がお金返せないってのも困ったって言うんですけど、
うん、
あの住所と本名を書いちゃってまして、
はい、
なんかよくわからない番号からその娘の携帯に電話があったりとか、
うん、
よくわからないところから郵便物が、まあ、実家なんで住所が届いたりってもあったもんですから、うん、
はい、まあ、電話はあれですけど郵便物の内容はご覧になりますせるよね、
まあ、娘も知らないからって捨てちゃったって言ってるんで、うん、
まあ、それで今日お電話くださったその相談の肝と言いますか、
お金が返ってくるのか、
うん、取り返せるかと、
今後どうしたらよいか、
こういうような経緯でしてしまった借金がなんとか取り返せないかと、チャラにできないかということと、はい、今後どうしたら何か対策を立てるべきところはないかというようなところで、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、
はい、分かりました、
はい、
ではあの早速先生にお伺いしてみたいと思います。
はい、
はい、
お願いします。
今日お答えいただきますのは弁護士の中川淳先生です。
はい、
それでは先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
分けてまずあの、はい、お話しないといけないのは、
はい、
その消費者金融なるところから、
はいはい、
あの借りた名義人自身はお嬢さんであるのね、
はいはい、
それでどういうところからかっていうのをお父さん把握はされてるわけですよね。
銀行系の末期金ですね。
そうするとね、
はい、
さっきおっしゃった 13% っていうのも年利 13% ですね、で50万ですね、
はい、
そうすると利息制限法の枠内ではあるんですね。まずね、そうすると過払いの問題は出てこないんだな。それが一つね、
はい、
でお父さん的には要するにそういういきさつだから半ば脅してその50万調達させられて自分の名前でね、その委任状なるものがあって何々セミナーの代金支払いを委任しますというだけのことですわね、はい、でね、その何々セミナーとかいうところの名称はそこできちんと分かるんですか、委任状なるものでね、
はい、会社名
も出てるわけね、
書いてあって
実際にそのお嬢さんの名前で支払われているのか確認してくださいよ。
その会社名も一応インターネットで調べてはみたんですけど、
はい、
連絡先っていうのが見当たらないんですよ。あ、
そうするともうそれもろくなもんじゃないのかな。つまりね、一つの組み立てとしてはね、
はい、
その野郎から、
はい、
あの何らかの形で取り戻すっていう方法があるかいなと、
はいはい、
いうことを考えるにあたっては、
ええ、
お嬢さん名義で本当に支払われてるかという確認が取れれば、支払われてなければ、その委任状通りの支払いをしてないということは抑えられるから、
はい、
抑えられれば払ってないじゃないかと、
はい、
いうことで追っかけるっていう方向はしかないんですよ、
はい、
ないんですよ、
うん、
だけど、
はい、
実際にそこへ払われてるかどうかすら分からなくて、
はい、
もっと悪く考えれば下手話でパクったと、
はいはいはい、
いうことになっちゃうと、なかなかね、その野郎は特定できるんですか。
結局その委任状に書いてある住所と名前が本当かどうかっていうところが何とも言えないって、娘もその、じゃあ会った男になんか名刺見せれてもらったとかっていうのがないって言ってますから、
実際そんな野郎だから現実に回収できるかどうか自体がね、
うん、
あのあれなんだけども、
ですよね、
ただね、納得の意味も含めて、
ええ、
放置したくないということもあれば、あのコスパの問題があるんだけれども、
ええ、
弁護士であれば、
ええ、
そいつ相手に回収を考えるという前提に立って、
ええ、
住民票は第三者は勝手に取れませんから、
そうですね、
職務上請求で相談を受けた弁護士が、
はい、
とりあえずその書いてある住所地にその人物がいるかどうかを住民票を、
はい、
取ってみるっていうところまでは可能です。
はいはい、
可能です。
はい、
うん、それは弁護士の場合ですよ。
そうですね、我々は勝手にはできない、はいはい、
できないです、はい、それもあの弁護士もただむやみに取れるんじゃなくて、実際に債権回収という具体的な事件として受任したことを前提にして初めてその用紙を使って請求ができると、
はい、
その限度のことなんですね。
はい、
でそれで調べてみることはまず可能です。
はい、
ただね、おそらくろくなもんじゃないですから、それをやることにどれだけの意味があるかよくよく考えられた方がいい。
そうですね、うん、
仮にでもそいつが特定できたとしても、ろくな男じゃないから、ね、それ相手にね、50万ですから、簡易裁判所ですけども、簡易裁判所で、あの支払い督促、あの昔いう支払い命令ですけど、取ってみたりとか、少額訴訟で判決取ってみたりしても、仮に取れたとしても、裁判所は判決を出して、強制執行してもいいよってお墨付きをくれるだけで、はい、裁判所が取り立てには言ってくれないんですね。
そうですよね。
うん、そうすると実際に回収できるかどうか、
はい、
っていう問題は次にあって、それだけのことをやる意味が果たしてあるかということもよくよくお考えになる必要がある、
はい
ね、さてそうなるとね、こういうことを申し上げるのは本当に残念なんだけども、お嬢さんね、これ社会勉強だと、アホな男にね引っかかって、お前こういうことになるんよと、それなりの整理は手伝ってあげて、その代わりお嬢さんに給料の中からきちんとね、ご両親に返済しなさいなとか、
はいはい、
そういう形でお給を据えるという方向でお考えになるしかないのかなと。
こういうことにあっててもマッチングアプリやめないですよね、なかなか。
じゃあさ、粗上司だけども、延滞しちゃえばね、30何万かの請求が簡易裁判所から送られてきます。
はいはい、
とことんそれで自分の責任で やってみろと、
はい、
いうのも一つですよ。
ああ逆に、
はい逆に、はい、つまりメガバンの子会社の金融であれば、闇金みたいなアホな取り立ては許されてませんから、正攻法でしかやりません。
はあ、
訴状が来て実際呼び出しに応じて裁判へ行ってどういうことになるのか体験させるのも一つです。お前も給料もらってあの社会人でやってんだから最後まで自分で自分のケツ拭きなさいと、で裁判所から来たら出て行ってちゃんと和解してもらってこいと、
はい、
うん、であかんかったらそれで給料差し押さえられたかもしれんぞと、
はいはい、
うん、突き放すのも一つかもしれない。そこまでやってみて本当に判決が出て払えない、給料債権抑えられるかもしれない、はい、今の職場を失うかもしれないって、そこで出ていくと、
はいはい、
いうのも一つかもしれませんよ。
ああ、職業法的に、うん、ちょっと遊びづらそこは、
うん、ね、一遍体験させるっていうのも一つですよ。
なるほど、
ってなことをちょっと思いますので、
はい、
ちょっと考えてみてください。
はい、
はい、玉木先生変わりますね。
はい、
はい、いかがですか、これからどうしたらいいか、目星がついたんではないでしょうか。
ついたんで、ちょっと考えてまた娘とも話を、ね、
そうそう、まだお若いから娘さんがこれからの人生をあの二度と間違いなくね歩っていけるような苦い経験にした方がいいかもしれないですね。
そうかもしれませんね、はい、
うん、ではそのように娘さんとよくご相談なさってみてください。
はい、はい、ありがとうございます。
はい。